皆さんこんにちは。プレプリどんどんます GR です。2026年5月27日のます GR カテゴリから注目の論文を5本お届けします。1本目はフィリップ・ハックニーさんによるオンパーシャルグラップスオブスモールオーダー小さい位数の部分群についてです。この論文では群の概念を一般化した部分群という構造についてコンピュータを使って徹底的に洗い出しています。具体的には位数が10以下のものをすべて数え上げており、その数はなんと1億7000万個を超えています。この膨大なデータがあるおかげで研究者が予想を検証したり実験したりすることが可能になりますね。手法としてはジュリアというプログラミング言語を用いて次元を一つずつ上げていくアルゴリズムを実装しています。特に互換グラフという仕組みを使いブロン・ケルボッシュ法という手法で効率的に探索している点が非常に巧妙です。結果として位数が5以下の分解不能な部分群の完全なリストが作成されました。また部分群の次数という不変量についても詳しく分析しており、これが標準的な群ゼミとの構造的な違いを区別するのに役立ちます。ただ位数が11になると組み合わせの数が爆発的に増えてしまい、計算機では太刀打ちできなくなったそうです。数学の世界ではよくあることですが、この絶妙な限界点まで攻めたデータセットは今後の研究にとって非常に貴重な財産になるでしょう。2本目はサベリー V スクレサノフさんによるポリノミアルタイムイサモフィズムテストフォーグラップスウィズアベリアンシローサブグラップスアーベルシロー部分群を持つ群の多項式時間同型判定テストです。この論文では全てのシロー部分群がアーベル群であるいわゆる A 群という有限群について2つの群が同型かどうかを多項式時間で判定するアルゴリズムを提案しています。群の同型判定は計算複雑性理論における非常に根本的な問題ですが、下位群やべき例群のようなケースでは今でも難しい課題が残っています。著者は再帰的な戦略を用いてこの問題に取り組みました。具体的には同型判定の問題を自己同型群の計算問題へと落とし込み、群をより小さな構成要素に分解して解析しています。特に表現を輸送する自己同型問題や相互作用する自己同型問題という2つの難しい表現論的な問題を解決した点がポイントです。驚いたのはこれまで下位群で素人を持つ場合にしか適用できなかった結果を非下位な群まで含めた A 群全体にまで拡張したことです。これにより例えば後退群の A5 のような群も扱えるようになります。既存の定理を塗り替えてより広い範囲で効率的な判定が可能になったという点に強い意欲を感じますね。3本目はセルヒー・バルディラさんとルナ・エリオットさんによるポリッシュトポロジーズ・オン・エンドモフィズム・モノイッツ・オブ・リネア・オーダーズ線形順序の自己順同型モノイド上のポーランド位相です。この論文では非負整数や整数といった線形順序を持つ集合の自己順同型モノイドにおいてどのようなポーランド半群位相が存在するかを詳しく調べています。これまでの研究では大きな自己同型群の存在を前提にする手法が一般的でしたが、今回の対象となるモノイドは単位元群が非常に小さいため従来の方法が通用しません。そこで著者たちはプロパティ S という新しい構造的条件を導入しました。これによりボレル加速な準同型写像が自動的に連続になることを導き出し、群の構造に頼らずに位相を分析する道を開いたのが非常に鮮やかです。結果として非負整数の自己順同型モノイドにはなんと連続体濃度という膨大な数のポーランド半群位相が存在することが分かりました。一方で像が無限となる部分モノイドに限定すると点別位相という唯一の位相に絞り込まれます。代数的な構造のわずかな違いが、 許容される位相の数にこれほど極端な差を生むというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。4本目はmas.co からのクロス投稿でサンヒョンパークさんによる2アークディスジョイントハミルトニアンパスインフィニテ2ジェネレーティドアベリアンケイリーディグラフズ有限の二生成アーベルケイリー有効グラフにおける2つの個不幸なハミルトン度です。この論文では代数グラフ理論における難しいパズルに挑んでいます。具体的には2つの異なる例でない生成元を持つ有限アーベル群上の有効ケイリーグラフにおいて互いに辺を共有しない2つのハミルトン度が必ず存在することを証明しました。手法がとても巧妙で問題を2つの準解族に単純化して攻略しています。1つ目の族ではカット値の対称性を分析するカット反射定理という独自の理論を導入し、もう1つの型ではショーファイバー構成という手法でハミルトン度を組み上げています。さらに有効サイクルの直積に関する予想も完全に解決しました。特に3つの因子のケースを強力に切り替え可能なペアという議論を用いて突破した点には著者の粘り強いアプローチが感じられます。グラフの構造を巧みに操って隙間なく道を敷き詰めるという構成的な美しさが光る結果となりました。最後は CSIT からのクロス投稿でハルシュバル・ダンパンデーさんとプラサド・クリシュナンさんによるオン・ザ・オートモフィズム・グラップス・オブ・バーマン・コーズ&アソシエーテッド・アベリアン・コーズバーマン符号と関連するアーベル符号の自己同型群についてです。この論文では通信の効率を高めるために重要なバーマン符号やその相対符号、さらにはより広いクラスであるアーベル符号の自己同型群を完全に特定しています。自己同型群というのは符号を自分自身に移す置換の集まりのことで、効率的な複合アルゴリズムを作るために欠かせない情報です。リードマラー符号についてはよく研究されていましたが、バーマン符号などのアーベル符号は通信路容量を達成できるにもかかわらず、その自己同型群が完全には分かっていませんでした。そこで著者たちは群論とグラフ理論を巧みに組み合わせて攻略しています。バーマン符号についてはハミンググラフの自己同型に問題を帰着させ、アーベル符号についてはオナン・スコットの定理や離散フーリエ変換を使って解析するという非常に緻密なアプローチをしています。結果としてバーマン符号の自己同型群がアフィン一般線形群になることや長さが素数べきのアーベル符号における複雑な構造などが明らかになりました。これまで曖昧だった部分が数学的な手続きによって鮮やかに分類されていく快感がありますね。この成果によって今後の複合器の研究に強固な理論的基盤がもたらされることになります。さてさて、今日は部分群や同型判定からポーランド位相、ケイリー有効グラフ、自己同型群、そしてアーベル符号まで非常に深くて刺激的なトピックが揃いましたね。数学的な構造の美しさに触れることができ、とても充実した時間でした。それではまた次回お会いしましょう。